こんにちは、遠藤和樹です。久野正也のロームの未来。久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今日はちょっと久野先生から あの面白いお話をしたいということでね、はい、やっていきたいと思います。テーマとしてはどんな感じになりますかね。
あの、勤怠システムの選び方みたいなって、うん、まあ、そうですね、勤怠システムでみんな結構悩んでると思うんですけど、
はいはいはい、
この辺りちょっと話したいなと思
って。勤怠システムの選び方ね、意外とやってきてないですね、はい、そしてこれがいいよって話ではなくて、はい、選び方の話ってことですね。
そうですね。
おお、どんなところからポイントなんですか。
はい、そう、これ僕はあの、この前社内で研修やって、ベスト勤怠さんという方に来てもらって、
はいはい。
落合さんという方に、それでその時の勉強会で僕も勉強になって、あ、そうだなと思ったことなんで、ちょっとそれを皆さんにこう、少しあの、考える
共有したいなと。
はい。で、あの、よくまあ、デジタル勤怠のシステム入れるじゃないですか。もうみんな、例えばうちだとキングオブタイムとか、
うん。
就業奉行とかですね。
はい。
まあ、いろいろ、あるわけです。
ものすごい数がね、地味模様ありますからね。
で、僕もすごい大きく勘違いしてたんですけど、
はい、
入れると魔法のツールみたいに、すごく時間が圧縮されてますよっていうふうに話してたんですけど、
はいはい、
よくよく考えたら、ちょっと違うなっていうふうに思ってて、で、この、要は、まず勤怠システムが魔法のツールじゃないっていうことを理解するのがめちゃくちゃ大事で、で、
どういうことだ、
実は勤怠システム入れてもね、時間は全く減らないんですね。
え？
どういうことですか？トータルの時間は、いや、皆さんデジタルのツールで言ったら楽になると思ってるじゃないですか。
そのために入れますよね。と思ってますよね。
違うんですよ。実はですね、あの、単に、あの、時間が分散されただけなんです。どういうことかっていうと、
分散、はい、
手作業だと人事の担当者が集計して、
うんうん、
確認訂正して、収集するんですよ。
はいはい、
で、勤怠システムもこれ、デジタルで入れるとどうなるかっていうと、
はい、
人事担当のまず集計業務が圧縮されるじゃないですか。
減りますよね。
うん。で、その分でも確かにシステムが集計してくれるので、システムの集計時間はまあ増えますよね。まあ、そういう意味でちょっと時間は少し下がるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
実際にさっき話した確認訂正の、まあ集計、確認訂正、収集っていうのが3つのステップだとすると、
はい、
確認訂正に関しては、ね、まずですね、人事はもちろんやらなきゃいけないんですけど、この仕事っていうのは従業員とかマネージャーに移管しただけなんですよ。
ああ、だ人事が全部、今言ってた3つの集計、確認訂正、収集を全部やってたのが、人事担当の量は減ったけど、減った分が、そっか、社員が自分でやらなきゃいけない仕事になってるだけっていうことですね。
そうです、そうです。で、収集も人事が全部やってたやつが、従業員に一部仕事が行ってるわけなんで。
はいはいはい。
で、そうなってくると、どこがポイントなのかっていうのを、まあ、改めてそうなんですけど、いかに従業員の方にちゃんと動いてもらうかが大事で。
はあ。
で、多くの中小企業が多分、従業員の方がちゃんと締めれずに、月末にまとめてやったりだとか、
はいはいはい。
不備がめちゃめちゃ増えて、で、結果として、人事がさ、そこ最後確認をして、また現場に戻すみたいなことやってるから。
なるほどね。要はその、でもこれって聞き方、違うた聞き方すると、勤怠システムの導入は人事が楽になってるだけであって、他の社員の負荷がかかってるじゃんとも聞こえちゃう話ですね。
そうなんですよ。だから、ほとんどの会社がみんな結構不満多いんですよ。
うん、なるほどね。確かにそういうレトリック。
なんか楽になってんじゃないのかなって思ってたら、やっぱ楽になってないっていう前提を思いが持たなきゃいけないから。だから僕は最近やっぱ思ってるのは、再設計しなきゃダメだと。とにかくどこの会社も、やらなきゃいけないプロセスとしては、まあ人事の仕事は絶対減ってるわけなんですよね。で、人事は良かったって思ってるわけですよ。
そうだよね。でも、人事がね。
現場ふざけるなっていうことになってるので。
なるほど。
やらなきゃいけないこととしては、まず従業員の方に、まあもっとなんか楽に、勤怠を押す、例えば場所とか含めて、とかと、まあ、ルールの設定とか、まあ、例えば、ね、インセンティブつけるってなかなか難しいと思うんですけど、打たなかったらもう、お給料出ませんよとか、そういうペナルティとか制裁加えるとか、うん、まあ、そういうような再設定とかも必要だなと思いますし、あと管理職とかが、本当一週間ごとにちゃんと確認するような仕組みとか、そういうやっぱ仕組みをもう一回作るっていうのと、あともう一個は、なんだかデジタルで入れると適当に入れる会社さんそうなんですけど、意外とその後手集計してエクセルに乗っけてるみたいな人結構いるんですよ。
なるほど。デジタルからまたアナログに戻るみたいな。
はい。で、やっぱそういうのを隠してる人事の方は、一回、 やっぱ再設計が必要なので、
あ、
システムの再設定でフルで自動に勤怠データが出るように、まあ、コンサルお願いするとか、そういうの得意な社労士務所にお願いするみたいなことを、ちょっとやり直さないと、なんかの働き方開拓で2019年ぐらいから勤怠システムめちゃくちゃ流行ったんですけど、
はい、
まあ、蓋開いてみるとどこの会社もなんか Excel 使ったりとか、現場が全然閉まんなくてみたいなことが多いんじゃないかなと思うので、ぜひやり直してほしいっていうのが思ったところですね。
要はこれシステムとか社員の、作業量が増えて、管理者とかその人事の人の負担が減っているだけっていう、絶対量が変わってないはずだよねって話
です。壮大な茶番が起きていたってことで、で僕もやっぱ、勤怠システム入れまくってたんで、なんか世の中に対して、こう、悪だったなっ。
悪の、この点をね、見逃しちゃうとってことですね。
はい。
ま、でもだからこそそこが分かっていればいいわけですよね。
そう、分かって、やっぱその前提でもっとオペレーション組み直さなきゃいけなくて、現場は閉まらないものだと、もういかにどう閉めるかっていうことと、システムはなかなか、特に SaaS 系のシステムって安い分だけ、設定が甘くなるので、自動で上がらないものだっていう前提を考えて、自動で上げようと思ったら社内の仕組みシンプルにするとかっていうのも大事だし、だからもっと、まあ、とにかくちょっと今日お伝えしたいのは、勤怠システムは魔法のツールではないと、いうことを、もう一回伝えたいっていうところがありますね。
なるほどね。だから逆に言うと、変に入れるぐらいだったら手作業の方が、要は何も変わらないんだったらそのままでもいい可能性もあるんで、そこを意識しないと意味ないことするってことですね。茶番っておっしゃいましたもんね。
そうそうなんですよ。だから、本当にそういう会社も実は多いので、
なる
もう一
ほ
回ちょっと
ど。
改めて考えてほしいなっていうところが今日お伝えしたいところと、あとこれから入れるとか入れ直すっていうお客さんいると思うの
いやい
で、
や、そうですね。その時に。
で、その時にですね、なんか、一応、最近SaaS ってね、こう月額300円とか400円とかっていうようなところがあって、実は SaaS 系のところも、自社設定タイプっていうのとメーカー設定タイプっていうのがあるんですね。
これどういう意味ですか？自社設定とメー
自
カー
社
設
設定
定。
タイプっていうのは多分ネットとかで気軽に申し込んで、で、
うん。
その代わり自分たちでやらなきゃいけないっていう設定。
ああ、なるほど、なるほど。
例えば、キン
設
グオ
計
ブ
を自
タイム。
分で頑張るってことですね。
そうですね。タッチオンタイムとか、ジョブ感とか、アカシとか、チームスピリットとかっていうの、いろいろあると思うんですよ。で、そこはでも自社設定タイプのとこと、あとメーカー設定タイプなど、なんか、天野さんとかやってるサイバーシードとかですね。なんか、勤労の獅子とか、いい就業とかいろいろあるんですけど、あと、みなじんさんがやってる、うちのみなじんさんとも結構アライアンスやってるんですけど、みなじん就業管理とかってあると思うんですけど、まあ、どっちが良くてどっちが悪いっていうのは、まあ、メリットデメリットがありまして、で、うちの会社はどっちが合ってんだっていうのをしっかりはっきりさせてから、やった方がいいかなと思ってて。
当然でもあれですよね。その自分たちでできなかったらメーカー設定でお願いするしかないですよね。
そう、そうですね。で、メーカー設定のはコストが高いので、みんなメーカー設定嫌がるんですけど、結局メーカー設定しないと、私が冒頭話した茶番みたいなのが起こります。
なるほど、な
で、
るほど。
ただ、例えば自社設定もいいとこありまして、まあメリットまず安く済むっていうところがあるのと、あとなんか部分導入みたいなのができるので、なんかこの部署だけやってみようとか、
ああ、なるほど。
反対に社内に詳しい人いればですね、結構メーカー設定の場合って、初期設定やった後に、メンテナンスかやるのにまたお金かかったりするので、なんかアップデートがしづらいんですね。
なるほど。
なので、まあ、ただこれそこそこ大きな組織にしないと一人だけできる人がいて、その人辞めるともう逆にやると危ないような形になるので、自社
確か
の
に。
リソース見ながらになりますけど、まあメリットは自社設定は安いし、まあ部分導入とかできるよっていうところなんですけど、まあデメリットは本当に人がいないと初期設定ができないし、あとお金ケチって皆さん結構こう選択するんですけど、なんかほぼさっきの話、自動化しないと。手集計が入るみたいな。
結局、
はい。
壮大な茶番が起きがちと。
起き上がっちゃったと。で、メーカー設定はやっぱ初期設定はしっかりやってくれるので、のと、あと本番運用だいたい6ヶ月ぐらいかかるんですけど、まあ、結構しっかりデータ出してくれるので、給与計算とかにもう本当に自動で取り込めるようなものができるんで、僕はやっぱメーカー設定は結構おすすめだなと思ってるんですけど、
へえ、あ、そうなんですね。
はい。ただ、初期費用がやっぱ高いのと、あと、結局これ自社設定やってもメーカー設定もそうなんですけど、 要件定義をちゃんとしないと、ちゃんとアウトプットされてこないので、
はいはいはい。
どちらにしてもちゃんとした担当者がいるっていうことはありますか。まあ、いないんだったら、経営トップが真剣にメーカー設定するにしても、よくメーカーになんか、お前ら設定してんだから頼むぜみたいな人いるじゃないですか。それで絶対
そんな感じになっちゃいますね。
絶対うまくいかないので、まあそこをちゃんとやれるかどうかっていうのはポイントかなと思います。
なんか前回の、評価制度の話に近いですね。制度だけ入れて、ちょっとどうにかなんねえかなってやっても、やっぱ経営者がその制度に対してものすごい問題意識を持っていない限りうまくいかないのと一緒で、勤怠管理もきちんと、そこは丸投げで業者に頼むんではなくて、しっかりと意識してないとうまくいかないよと。
そうなんですよ。だから、結構人事の方大変だなと思ってて、経営陣の方から、なんで勤怠システムをきれいに集計されないんだとか、企業にそのまま取り込めばいいだろうって言うんですけど、そんなに簡単な仕事じゃなくて、で、本当にはルールそのものを変えてもらわなきゃいけないケースとかもあるんで、そういう今日なんか板挟みになっている人事の方を応援したいっていう企画です。
いや、ありがたいコメントですね、それ は。
はい。
でもそうですよね。だって、制度を作るっていうことは、制度を作るその目的が明確にない限り、作る側の方は困りますからね。そこの目的は、経営者がちゃんと意識していない限り、どう作りゃいいんだよって話で、ぐるぐる回っちゃいますもんね。
そうなんですよね。
ということですね。なので、自社設定タイプとメーカー設定タイプがありますが、それぞれのメリデメありますよというお話を今していただきましたかね。
はい。なんで、そのあたりちょっと考えながら、まあ、これから勤怠。まあ、今うまくいっている方は別に問題ないと思うんですけど、僕見た感じ、やっぱ8割ぐらいの方が何かしら問題を抱えているなと思いますの
8割
で。
もですか、感覚値。
はい。
機能あんまりしてないと。
やっぱ従業員が、まあ一番ライトなのは従業員がちゃんと締められないとか、管理職がそこに意識がなくて締まらないとか、まあそこはルールで変えればいいと思うんですけど、まあでも多いのは大半会社の変なルール、ほぼ意味ないようなルールがあって、それが勤怠で出ないとか、なんでやっぱ経営陣がルール変えれば自動で集計できるようになと思ってて、そしたら生産性がガンと上がるのになっていうのもあるので、
なるほど。
なんで、ポッドキャスト聞いている方は、全社見直しするということで お願いします。
ということですね。厳しい指導が入りましたので、各皆様、勤怠システム一度見直してみるというのが大事かもしれませんね。ということで、今日も終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、久野正也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。